経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。エジプトがですね、スエズ運河の値上げをしたということですね。なぜこのタイミングで値上げをしたのか、そしてですね、この値上げによる影響、これはある場所にですね、とてつもなく大きな影響を与えそうです。横森の解説ご覧ください。
こんにちは。今日は10月18日ですね、第582回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これ気になったニュースといえば、これ、まあ、中東のスエズ運河の値上げするみたいな話ですか。
そうだね。そうなんですよね、うん。まあ、あんまり日本では知られてないニュースなんで、ちょっと取り上げましたけど、今ね、知っての通り、ここで、こっち側ね。
はい。
ここだ。特にこのガザ地区ね。
ガザ。
うん。うん、ここで、ドンパチやってるよね。ドンパチっていうか、まあ、少し収まってるのか収まってないのか分かんないけど、まあ、それのすごい近くなんだけれど、ここにスエズ運河。ここで、運賃値上げなのよ。エジプトっていう国はね、はっきり言って今すごいお金がないのよ。苦しい国なのよ。で、このエジプトの収入なんだよね、スエズ運河って。
はい。
で、今、ガザから人が入ってきて難民支援とか、もういろんな理由がつけられるわけよ、ここに対しては。うん、理由がつけて、これ、運河のを値上げして、難民支援にもするとか、そんなようなことも言えるから、もう思いっきりもっともっと上げられるっていう感じなんだけれど、まだ安いんだよね。スエズ運河取った方が安いから、希望法を通るよりっていう感じなんだけど、どういうのが値上げされるかっていうと、原油タンカー、LPG、LNG、ね、ケミカルタンカー、もう、はっきり言ってタンカーだよ。
ですよね。エネルギー。
こういったのが値上げするっていう。15% 値上げ。これ値上げしたらさ、間違いなくね、この石油代金はね、ガス代金に跳ね返るでしょ。で、まあ一応これ、ヨーロッパから極東へ向かうコンテナ船は値上げ免除っていう。こっちはどうでもいいってことなんだよ。つまりね、上げたいものは何かっていうことなんだよ。だからアジアにとっては別にそんなに値上げがないんだよ。アジアの値上げがない。で、ヨーロッパの値上げだよ、これ。どう考えても。
そうですね。
ね、
う
ん。もうヨーロッパの皆さんも困ってくださいよっていうことなんだよね、これね。そして、すごいね、これなんかこれだけ、あれだよ、2万600隻の船舶が運河通行してるってんだからね。
はい。
すごい量のね、タンカーとかね、あれなんだけれど、あ、そうだ、ちょっとこれね。まあ、ここね、スエズ運河。ここを通ってくるんだけど、この中東からやってくるわけよ、こうやって。一番近くエネルギーへ入るとき、はい。で、ここを今上げてるんだけど、ただの値上げで済むのかなっていう感じもするよね。最初は値上げ。
はい。
だよね。だって、ヨーロッパの石油、ロシアから入らなくなってきてるわけよ。ロシアからこれ、なんかここのとこで爆発しちゃったでしょ?ドカーンって。で、もうウクライナ経由も入ってこないね。ベラルーシも止めちゃってる、ここで止まってるって。もうみんなアメリカから入れるような形でしょ、これ。
はい。
で、これ、アメリカとかスエズ運河の値上げ、一切何にも文句言わないはずだよね。ヨーロッパが苦しむのはアメリカにとってはいいっていうふうに思ってるからね、これ。本当に。まあこれ、裏話があるんで、それには、ね。
はい。
はい。まあちょっとそれはね、表で言うとね、まずいんで言えないけど。で、ヨーロッパはどれだけこの冬苦しむかっていうこと。一応これね、1月からってなってるけど、
はい。
だから来年でも終わらないってことなんだよね、値上げが。いろんなインフレが、ヨーロッパのインフレが。で、インフレがこれ終わらないからヨーロッパ経済ますます悪くなるなっていうことね。
うん。
で、
そうですよね。
で、今、これね、ちょっと言うけど、ここにアルメニアってあるでしょ?
はい。
アルメニア対アゼルバイジャンってあるんだけど、このアゼルバイジャンの石油ってこういうふうに来てるわけよ。
はい。
ここにトルコのね、バクーね、バクー、トビリシ、ジェイハン、BTC ね、ビットコインじゃないよ。
はい。
BTC パイプラインを通って、ここから来てるわけよ。ヨーロッパに、タンカーに乗って。
はい。
で、これも、今ね、アルメニアの肩を NATO が持つようになっちゃってるわけよ。
なるほど。
1で1って、うん、アゼルバイジャン怒るわなって。で、去年だったかな、その、EU のフォンデアライエンがバクーに行って、これからヨーロッパに石油をたくさん売ってくださいっていうことで、バクーのね、アリエフ大統領も OK って言ったんだけど、よりによってね、敵だよ。 ここ。
なんでそんなことするんですかね。
だから、今アメリカからここをやれっていうこと、NATO ははっきり言ってアメリカの意見がかかってんだよ。
うん。
だから NATO と EU ってちょっと違うんだよ。こっちはアメリカ入ってるでしょ ?EU にはアメリカ入ってないね。で、これは NATO はアメリカの言うことを聞かなきゃいけない。アメリカって言うけど実際はどこなのって言うとね、軍さんでしょこれ。これ NATO って。軍さん、ネオコンっても。こんな、分かりきった話でしょ
で、ね、
で、ここがここをさらに混乱させようとしてるわけじゃん。
うん。
そうしたら EU、これ、バクーから入ってくるのも止められて、そして、ロシアからも止められて、まあもちろんこの中東からも止められて、いや、ヨーロッパもダメだこれだよね、ほんと。
いや、ほんとそうですね。ま
あ、チュニジアとかね、こっちからもあるんだけどね、本当はこのアフリカの下の方から、ナイジェリアからこうやってパイプライン通って入るのもあるんだけど、このパイプラインもここで、あれが起こっちゃったでしょ、ニジェールが。だからパイプライン、
ね、
あの、はい、できないわけよ、これ。それで、ここ、チュニジアかなアルジェリアか、この辺から入ってくる量っていうのはわずかなもんしかないね。
うん。
もうそれしかないから、まあ、足りないよね、全然ね。
まあ、ヨーロッパ、かなりこの先行きがね、あれですね。
うん、まあ、今年もきつい冬になるなーって思ってます、ヨーロッパ。
はい。
だから、できるだけ薪を燃やして、なんとか生き延びようかなって考えてますが。
まあ、なぜね、ヨーロッパがここ今、そういう状況になってるのかっていうのは、要はまあ、アメリカとかヨーロッパの上にあるプロレス団体の対立構造っていうところを
見てる。ここを知らないと、この上、うん、EU の上、US の上、ここの対立が何なのっていうところを知らないと。だけど一応、これがね、もともとこっちの方が力があったんだけど、今こっちの方が全然力があるっていうことなんだよ、
はい。
US の上にいる人が。うん、US だけじゃないけどね、ここはもう、いろんなところにいます。
まあ、それにね、もし興味がある方はですね、もう経済クラブのプロレス雑談っていうね、雑談会が毎週土曜日に更新されているんですけどね、はい、そちらで詳しく話してますので、興味ある方はですね、経済クラブ会員になっていただければと思います。
はい、雑談は特にね、もう YouTube では絶対言えないことだけです。
はい。はい。まあ、なのでね、ぜひ興味ある方はね、参加していただければと思います。じゃあ、横見さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
元ヘッジファンドマネージャー横森克輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。